どうぞマタイによる福音書の第22章をお開きいただきたいと思います。先週までのところを振り返りたいと思うんですけれども、この22章はもうすでにイエス様が十字架にかかられるもう4日前3日前ぐらいのところの記事であるわけです。もう本当に十字架の死が目前に控えている、そういった中でイエス・キリストは人々に神の国の教えをされていかれるわけです。本当に危機迫るメッセージであっただろうと思うわけです。そして、私たちはですね、ずっと福音書を学んでるんですけれども、イエス様の説教の中において少しずつ少しずつその深さが表されているということをですね、見ていくことができますね。本当に十字架に向かってイエス・キリストが歩まれた、その歩みをね、辿っていくこの学びっていうのは本当に素晴らしいなと私自身も感謝しております。そしてエルサレム入りしたイエス様はまず最初に宮清めとされるわけですね。行商人、商売をしている人たちを追い出しました。そして連れてこられた病人をすべて癒されました。そしてそこに集う群衆たちを教えられました。神の国のメッセージをされていかれたわけです。エルサレムの当時の宗教的指導者たちは、彼らはやってきてイエス・キリストに言うわけです。あなたは何の権威でこんなことをしているのかと、そういうふうに問いただすわけですね。イエス・キリストはその彼らに対して3つの例え話を持って彼らの不信仰を示し、そしてイスラエルに暮らされる神様の裁きを予言されていったわけですね。まあ、先週はその例え話の3つ目の例え話をしたわけですけれども、そういった中でこのイエス・キリストの話を黙って聞いていた指導者たちは、なんとかこのイエス・キリストを捕らえて黙らせたい、あわよくば彼を処刑したいという、そういう願いを持ってこの指導者たちはですね、次から次にイエス・キリストのもとにやってきて、あの手この手を持ってイエス・キリストを言葉の罠にかけようとして難問をふっかけていくわけですね。ではそのところをですね、もう一度お読みしたいと思います。22章の15節から17節をまずお読みしたいと思います。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってきて、こう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。まず彼らはこの税金問題に目を向けてイエス・キリストに質問していくわけです。ここに登場するパリサイ人と言われる人たちはもう聖書の中でですね、何回も登場してきますので、皆さんよくもう理解されていると思うんですけれども、彼らは当時本当にユダヤ教の固い信者であったわけです。聖書とミシュナと言われる言い伝えを彼らは固くなに信じているグループであったんですね。強いユダヤ先民意識を持って、異邦人という人たちは神様が忌み嫌われる民族であるということで、この毛嫌いをしていたわけですね。ですから当然ローマ帝国の支配下にあってもローマ皇帝に対して悪意を持ち、なんとかね、その支配からの解放を願っている、そういうグループであったわけです。そういう理由で彼らはローマへの税金を納めるということに対してはもちろん反対の意見を持っていたわけですね。そしてここで登場してくるのは、さらにヘロデ党というグループの人たちが出てくるわけです。ヘロデ党という人たちは、上流階級の人たちになったんですけれども、言うなればパリサイ人とは逆の立場で、ローマへの納税には積極的に行っていた、そういうグループなんですね。なぜならヘロデ王家の復興を願う人たちだったわけです。 ヘロデ、王のヘロデ大王の息子たちは、ですね、まあ、ローマ皇帝の支配によってですね、まあ、ある程度の権限を与えられて、この統治を任せられていたんですけれども、まあ、そういった中でこのヘロデ大王の息子たちはこのローマ皇帝と仲良く、まあ、その支配の下でうまくやっていこうとしているそういう人たちだったわけですね。ですからそういうヘロデ党という人たちは、まあ、ローマの指示には従って忠実に歩んでいこう、そしてそういった中で自分たちは豊かな生活を続けていこうというそういうグループであったわけです。ですからこの税金に関しては、まあ、真正面から対抗するそういう2つのグループであったんです。しかしイエスという共通の敵が現れたことによって、このいつもは水と油の2つの派閥が一緒となって悪だくみを考えていくわけです。つまり敵の敵は味方だというそういう論理で彼らは、共に相集まって悪だくみを考えるわけですね。パリサイ人たちの策略はどういう策略であったかというと、おそらくこのイエス・キリストという方は自称ユダヤ人の王として来られたんだから、彼はおそらくローマへの税金に対しては反対するだろうと、そういうふうに目論んでいたわけです。ですからその言葉をこの彼らは聞きたかったわけです。ローマへ税金を納めるのは良くないことだという、そういう言葉をイエス・キリストに言わせたかったんですね。でそうすることによってローマ皇帝に対するこの反逆だということで、このイエス・キリストを捕らえて引っ張ってきたかった。そのためにヘロデ党という人たちを呼んできて、あなた方に証人になっていただいて、このイエス・キリストを引っ張っていっていただきたいという、そういう策略を考えて、このヘロデ党の人たちを連れてきたわけですね。もし万が一にですね、イエス・キリストが税金を納めようと言ったとしたならば、あいつはローマの手先だ、ローマ皇帝の言いなりだということで、ユダヤ人の王とはなり得ない、メシアではあり得ないということを言ったと思うんですね。つまり群衆の信頼を失うことになるわけです。ですからどちらに転んでもイエス・キリストにとっては、まあ、窮地に立たされる発言となってしまうわけです。まあ、このローマへの納税問題、税金問題というのは、まあ、ユダヤ人の中にあってももうすごく難しい、まあ、微妙な問題であって、はっきりね、ものを言えない、はっきりと主張することのできない問題であったんだろうと思います。まあ、ちょっと日本で考えてみるとですね、まあ、日本の中でもいろいろこのはっきりとものを言えない問題っていうのはいろいろあると思いますね。例えばあの領土問題がありますよね。日本の側に立って発言すると相手国の人たちに対しては恨みを買います。相手国の人たちの立場に立って領土問題の話をすると、日本の国民から私たちは文句を言われるわけです。だからどちらの意見を言ったとしても私たちは人から恨まれる、そういう発言者になってしまいますよね。また、君が代聖書問題も、まあ、クリスチャンにとっては大きな問題であります。あるいは靖国神社参拝問題、これもクリスチャンにとっては大きな問題となってきます。また皆さんの、ね、身近な問題としてはですね、町内会に入る入らないということでも問題になるんじゃないですか。皆さん町内会に入っておられるでしょうか。ちょっと、町内会に私入ってますよっていう方どれくらいおられます？はい、はい、町内会に私入ってませんっていう方、他の方、はい、入ってない方、はい、おられると思いますね。はい、多分今半分半分ぐらいじゃないでしょうかね。これもですね、もし私たちが町内会っていうのは絶対入るべきだと主張するならば、あなたは自由を束縛しているということになってしまうでしょ。いや、でも町内会なんか入る必要がないと言ったならば、町内会に入って熱心に奉仕をしている人たちからは反感を買うはずですよ。ですからどっちの立場を強く主張したとしても、私たちは反感を買う問題であると思いますね。まあ、ちょっと 話がずれましたけれども、パリサイ人たちはイエス・キリストに質問をするにあたって、イエス・キリストがですね、はっきりものが言うように、言えるように、この、へつらいの言葉を言ってますね。あなたは、真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じておりますよと、ぜひ正直に話をしてくださいよと、そういうふうにへつらいの言葉を述べて、イエス・キリストを言葉の罠にかけようとしていくわけです。それに対してイエス様の答えは18節からですね、18節から21節をお読みいたします。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。イエス・キリストはまず、彼らの悪意を知って言われるわけです。偽善者たち、なぜ私を試すのか。おそらくパリサイ人たちはドキッとしたでしょうね。自分たちの心を、自分たちの企みをもう見透かされているんだということでね、彼らはまずこの言葉で驚いた。そして偽善者たちと言われたことに対してはものすごい怒りをまた覚えただろうと思いますね。イエス・キリストはその後、納め金にするお金を私の元に持ってきなさい、それはローマのお金でローマに、納めるんですけれども、その時にはこのデナリ硬貨というものが用いられたわけです。ここに前の方にですね、ちょっと見づらいと思うんですけども、デナリ硬貨を、写真で持ってきました、確かにですね、ローマ皇帝の顔が、その時代のローマ皇帝の顔がこの形取られているコインがこのデナリ硬貨だったわけです。この顔は誰の顔ですか。カイザルのです。カイザルです。だからカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。その当時エルサレムの神殿に納める税金というのは、半シェケルというものを納めることがユダヤ人には規定されておりました。シェケルというのがこういう、これが半シェケルの硬貨の裏表のデザインなんですけれども、おそらくこういうデザインのものであったと思いますね。ユダヤ人が神殿に納めるのはデナリ硬貨では絶対にダメだったんです。必ずこの半シェケル硬貨、もう神殿のお金でないと納めることができませんでした、そういったニュアンスも含めてイエス様はカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいと言われているということも言います。ユダヤ人には当時ですね、ギリシアの貨幣とローマの貨幣と、そしてこのユダヤ人の貨幣が3つの、流通貨幣があったということなんですけれども、しかしイエス様のメッセージの中心は何であるかというと、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に、それは社会に生きている責任と神様に生かされている責任を果たしなさいということなんですね。ここにちょっと私は日本の千円札を持ってきました。もう馴染みの深いね、夏目さんの顔が写ってますけれども、何と書いてあるかというと、日本銀行券、日本ですね、日本じゃなくて日本銀行券とちゃんと書いてあります。日本国の銀行が発行したこの千円札です。一万円札を見せたかったんですけれども、一万円札手元になかったので千円札になってしまいました。ちょっと前の方には一万円札を持ってきました。一万円札まじまじ見たことがないかもしれませんけども、日本銀行券と書いてあります。そして日本銀行、ここには、ちょっと日本印刷が製造とかなんかだ書いてありますけれども、日本国印刷製造かな。ちょっとこれ余談ですけれども、 この一万円札の中にはですね、マイクロ文字っていうのが組み込まれているそうなんです。いろんなところにですね、こういうあのデザインのところどころにですね、小さい文字であのローマ字の日本という文字がですね、いっぱい組み込まれているそうです。もしね、目のいい方は、まあ、この虫眼鏡、ね、でないとほとんど見えないと思いますけれども、小さくもう日本という文字が、ね、いっぱい書かれてますから、見つけていただきたいと思うんですけども、またね、隠し文字といってですね、日本という、言葉がですね、この辺りにね、どこかに日本みたいな感じでですね、そういうふうにこの、隠し文字としてね、もう本当にもう目には見えません、もう顕微鏡でないと見えないぐらいの小さい文字で日本という3つの文字がね、隠されているそうですけれども、まあ、ちょっとそれはかなり余談になってしまいましたけれども、私たちはこの日本の通貨を使って生活しているわけです。つまり日本国が発見したこの銀行券を用いて売買をして生活を営むんですね。日本の国の恩恵の中で私たちは生きているんです。ですから税金という形でお金をお返しするっていうことは、まあ、この券を使っている限りは当然なんだということなんです。日本という国の中に生きている限り、日本国の法律に従わなくてはいけません。私はフィリピン人だから、フィリピン人の速度制限に従ってるんですと言っても、日本の速度違反は守らなくちゃいけないんですよね。また、日本の法律に本当に従っていかなくちゃいけない。私は消費税には絶対、消費税の増税には反対ですとね、言うことは自由なんですけれども、決まっている消費税の税率に私たちは従って払わなくてはいけないんですよね。社会の一員としてその務めを果たしていかなければならない。それは私たちがその日本国の中において恩恵を受けているからですね。カイザルのものはカイザルにという言葉の意味はそこなんです。じゃあ神のものは神にというのはどういうことでしょうか。私たちは神様の恩恵の中で生かされているんだということをイエス様はおっしゃっているわけです。私たちが命与えられているのも、生活できるのも、また私たちが健康になって働いて収入がいただけるのも、神様の恵みの中で、神様の支えによってあるのだから、与えられたものの一部を神様にお返ししなさいとおっしゃってるわけです。神様のご支配の中で生かされている一員として、その務めを果たしなさいと言われてるわけですね。私は最後に10分の1献金問題と書いたんですけれども、教会における10分の1献金というものがあります。これもですね、はっきりものが言えない問題の一つなんですね。日本の、まだ全世界の教会の中において、この10分の1献金ということについてははっきりものが言えないわけです。でも、私たちの教会では10分の1献金の袋が用意されております。そしてそれを皆さんにお勧めしております。神様の御心だと信じて10分の1献金を捧げておられる兄弟姉妹たちもおられます。反対に、いや私は今は恵みの時代だ、自由の時代だから、定めのない、聖書の中にはっきり定めのない10分の1献金を捧げる必要はないと信じて、10分の1献金をされていない兄弟姉妹もおられます。確かに、10分の1献金を捧げなさいということは聖書の中で、新約聖書の中ではっきりと教えられてませんね。ユダヤ人に対しては言われていても、異邦人に対しては言われてはおりません。ではどうして私たちの教会では10分の1献金の袋があるでしょうか。これはもう教会員としての会費でしょうか。いや、そうじゃないですね。よく、未信者の人たち、他の宗教の人たちは10分の1献金をクリスチャンが捧げているというと、教会の月謝、会費みたいにして思われる 方がもう多いんですけれども、そうじゃなくて立法ではなくて私たちは神の御心だと信じて十分の一献金を捧げているわけです。その理由は何かというと、一つは旧約聖書時代からずっと神の民はこの十分の一献金を捧げていたわけですね。旧約聖書でははっきりと十分の一献金が歌われて、人々はそれに従って捧げていったわけです。ですから今は恵みの時代だ、自由だと言って捧げる意味がないとするのは根拠に乏しいんですね。二つ目の理由としては、聖書の中で最初に十分の一献金を捧げたのは誰だかご存知でしょうか。最初に十分の一献金というのが登場するのは、実はそれは、ね、創世記の14章に出てくるアブラハムなんですね。アブラハムは、この大祭司メルキゼデクに対して十分の一を捧げた。それが最初の十分の一の始まりになっております。そしてその後、ヤコブという、族長も、元に後にイスラエルに改名されますけれども、ヤコブもこう言いました。すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず私は捧げますと、創世記の28章の中でヤコブは言ってるんです。彼らが十分の一を捧げたのは、実は立法が制定される前ですよね。立法が命じる前に彼らは十分の一を捧げたんです。だから立法によらずに彼らは十分の一を捧げたんだということがそこで分かってくるわけですね。そして3つ目の理由としては、十分の一献金が定められた目的ですよね。なぜ神様は十分の一を捧げようと命じられたのか、そのことの意味を知ることが大事です。レビ記の27章の30節にはこう書いてあります。こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。すべてのこの地上における収入収穫の十分の一は神のものである。それは神の聖なるものであると語られています。また、もう一箇所、マラキ書の3章10節にはこう書いてあります。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよと神様がイスラエルの人たちに命じられているわけです。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ、つまりどういう用い方をするのかっていうことを神様がおっしゃったんです。私の家の食物とせよ、つまりどういうふうに用いられたかというと、それは神の神殿に仕える祭司たち、あるいはレビ人たちに対する給料としてその十分の一が用いられたわけです。つまり神様の礼拝が捧げられるためにこの十分の一献金というものが旧約聖書時代用いられたわけですね。祭司がそれによってご飯を食べることができました。レビ人たちがその献金をいただくことによって彼らがその奉仕を滞りなくすることができたわけです。じゃあ今の教会時代はどうでしょうか。教会時代は今教会があって教会が運営されていかなければなりません。建物が必要です。牧師が必要です。伝道者が必要です。宣教師が必要です。彼らを養っていくために何が必要ですか。そう考えるときにもう答えはおのずから分かってきますよね。十分の一がこの教会時代においても必要なんだということを私たちは理解することができるわけです。その、金額については十分の一という定めがあるんですけれども、なぜ神様は十分の一を決められたのかなと思うんですけれども、私は まあ、もちろん聖書の中に10分の1がなぜということは書いてないんですけども、まあ、神様が定められた基準キャノンなんだろうなと私は思うわけですね。本来私たちがいただくもの全ては神様のものなんですよね。私たちが受けるもの全ては神様からいただくものなんだという、そういう理解から私たちは始めなければならないと思います。しかし神様はその全てを神様に捧げなさい、返しなさいということは言われないですね。神様はご自分の受け取り分として、まあ、ちょっと悪い言い方で言えばリベートとして10分の1でいいですよと、10分の1をご自分の取り分として命じられているんだろうと言えるわけですね。ちょうど1週間のうちに安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、まあ、クリスチャンにとっては今日曜日が、まあ、復活の記念日ということで日曜日私たちは聖日と呼びますけれども、7日の間1日だけを神様はご自分の日として持ちなさい、休みの日として持ちなさいということをおっしゃったのと少し似てるんじゃないでしょうか。収入の10分の1を捧げなさいというふうに神様の基準がそこにあると言えると思います。ですからぜひ10分の1を皆さんね捧げていただきたいと願うんですけれども、それでも私は立法的に縛られて10分の1を捧げたくないと言われる兄弟姉妹もおられると思います。その人は、まあ、10分の1に縛らなくていいですよ。10分の2でも10分の3でも10分の4でも捧げたいだけ捧げたらいいと思います。なぜかというとキリストによって与えられた恵みと自由というものによって、それをねあなたが捧げない理由にしてはならないと思うんです。今は恵みだから私は捧げる必要がないんだというのは、それは誤りですね。立法に縛られたくないと思う人はもう10分の1に縛られずにそれ以上捧げたら素晴らしい神様の恵みに預かると思います。しかし時々ね本当に生活苦に陥る兄弟姉妹もおられます。経済的にどうしても11を捧げることができない、そういう教会の方々もおられるのは現実です。もし私たちが10分の1を捧げることができなくても、それはね神様に罪を犯すことではないんですね。決してそれは罪ではないと思います。神様が究極的に求めておられるのはあなたのお金を神様は求めておられるんじゃないですよね。神様あなたのお金なんて必要とされないお方です。神様が本当に求めておられるのはあなたの献身的な思い、あなたの信仰とあなたが神を愛する心、それを神様は求めておられるんですね。それがいろいろな奉仕となって現れたり、賛美となって現れたり、礼拝として表したり、また10分の1献金という形で表したりするだけのことであるわけですね。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。もう一度この言葉に目を向けたいんですけれども、返せと言われるのは、まあ、借りていたからということが前提にあると思いますね。借りていたから返せと言われるんだ。私たちはこの社会からいろいろな恩恵を受けているわけです。そして神様から多くの恩恵を受けて生きているということですね。社会のことを考えていくときに、やっぱり私たちは国に対してちゃんと税金を払うべきです。それをは返す、ちゃんとお返しすることはしなければなりませんね。社会の最小単位は何かというと家族ですよね。私たちは家族の中で両親からたくさんの恩恵を受けて育ってきます。年を取っても親がいるわけですから、ね、親に対して私たちは、やっぱり感謝をすべきですよね。昨日ちょうどね一人の、男性のクリスチャンの方から電話があって、 こういう質問がありました。神様に感謝するにはどうしたらいいですか。神様に感謝をするにはどういう方法があるんですかということをね、本当に真面目に、そのクリスチャンの男性の方がね、電話で質問してこられました。私は全然面識のない、方なんですけれども、で私は、それをね、聞いた時に、神様に感謝するということはそうですね、あなたはもし親に感謝するときにどうしますかということを、ね、その人に話をしたんです。親に感謝するときにどうやって感謝を表そうかと、ね、悩むでしょうか。簡単なことなんですよね。ありがとうという言葉を言うこと、それも一つの感謝を表すことだと思います。あるいは肩を揉んであげたり、何かのお手伝いをしたりするということも、それは感謝を表す仕方でしょう。あるいは自分が働いて稼いだものの中から、まあ、親のためにプレゼントを買ってね、お誕生日おめでとう、お父さんお母さんいつもありがとうと言ってプレゼントを捧げるということも、それも感謝を表す一つの方法だと思います。神様に対しても感謝を表すということは同じことだと思うんですね。感謝の言葉をありがとうということ、いろいろな手伝いをするということ、神様の働きの手伝いをするということ、また自分の収入から一部を神様に捧げるということ、まあ、これを通して神様に感謝することができるんじゃないですかというふうに、まあ、その男性の方にはお答えしたんですね。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいと言われた、そのイエス様の言葉を今朝ぜひ覚えていただきたいと思います。私たちは神様からたくさんの恵みをいただいているということを忘れないでいただきたいと思います。私たちには十字架の救いが与えられてますね。キリストと共に十字架につき、キリストと共に十字架に死に、キリストと共によみがえらされたという、この福音に私たちは預かって永遠の命をいただいている。聖霊様を私たちはいただいています。またこの聖書の御言葉をいただいています。教会を与えていただいております。教会に集う愛すべき兄弟姉妹たちを与えられているんです。日々神様の与えてくださる日ごとの糧をいただいております。神様のあふれる愛の中で生かされております。驚くばかりの恵みの中で私たちは生かされております。そういうことに対する感謝をどうぞ神様に返していただきたいと思います。ではお祈りして終わります。天の父なる神様、イエス様の言葉に心から感謝をいたします。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいとおっしゃった、その言葉を今日深く掘り下げて見ていきました。天のお父様、どうか私たちに正しい理解を与えてください。このイエス様の語られた言葉にそして従順に従う心を与えてください。今まで神様にお返しをしていなかった兄弟姉妹がおられるならば、今日神様に返すというその決心をすることができますように。この世の中に生きていても社会から受ける恩恵があります。それに対してしっかりと責任を果たしていくことができますように、それぞれの生活を主が支えてくださいますようにお願いいたします。社会の中で私たちはキリストの証人として立てられておりますから、その働きにも忠実に従っていくことができますよう一人一人を導いてください。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。